2013年秋セミナー講義8、救われるために私は何をすべきか。話、金城マーク。
Good morning and happy Sabbath。
皆さんおはようございます。
This morning I'd like to study with you something from the scriptures of simple basic Christianity。
今朝はですね、皆さんと共に聖書の中から、基本的な、まあ、キリスト教の教えについて学んでいきたいと思っています。
I know here in Nakijin you are very advanced in your studies of the Bible。
まあ、この Nakijin の皆さんはですね、比較的聖書の、研究に関しては、進んでいると思うんですけれども、
You study a lot of topics about present truth。
皆さんはですね、現代の真理について多く学んでおられると思います。
And that's very important to know present truth.
現代の真理を知っているというのは非常に重要なことでありますけれども、
But every once in a while, we must make sure of our foundations.
時にはですね、自分たちの宗教の基礎的な部分について、確認するということも大事なことであります。
So I'd like to have you open your Bibles with me to one of my favorite texts。
はじめにですね、私のお気に入りの聖句を、共に開きたいんですけれども、
Today we don't have the PowerPoints. I want everyone to open their own Bibles。
前に聖句を出しませんので、できる限りですね、お手持ちの聖書で開いていただきたいんですが、
Micah 6:8、
まずミカ書の6章1節であります。
says, He has showed thee, O man, what is good. What does the Lord require of thee?
ミカ書6章の1節を読みします。
first part.
あなた方は主の言われることを聞き、立ち上がって、
What does the Lord require of me?
6:8。 ごめんなさい、6章の8節ですね、失礼しました。6章の8節をお読みします。人よ、彼は先に良いことの何であるかをあなたに告げられた。
This first part. And what does the Lord require of me?
主のあなたに求められることは何であるかというんですけれども、
It's a very basic question, right? What does the Lord require of each one of us?
私たち一人一人に神様が、何を求めておられるかということについて、まあ、基本的なことが書かれていますね。
Another way that we can phrase that question, what must I do to be saved?
ここを、まあ、あえて言い換えるならば、救われるために私は何をすべきであるかということであります。
And here the Lord tells us three very simple things.
ここで神様は私たちに三つのですね、単純なことを、述べておられます。
You know, in med school, while I was studying in med school, there were many, many, many books that you have to read and memorize lots of things.
私、医学校で勉強して、したことがあるんですけれども、医学の勉強してるわけですから、もうたくさんのですね、もう山積みの本を、山積みでですね、勉強しなくてはいけませんでした。
But when it comes to, just before taking the test, all of us ask ourselves,What do I need to know? What's most important?
そしてまあいろんなですね、試験の時になると、もう直前にはですね、まず自分に問いかけるのは、何が最も大事なことかということですね。試験に、受けるにあたって
We don't have time to start going through the first page, second page, reading everything all over again.
分厚い本をですね、1ページ目からもう最初のページから最後までですね、読んでいる暇はもう時間はないわけです。
And so many times we buy this a little thin book called a review book.
そこでですね、まあ薄いですね、まあ、まとめられた復習のための本を直前に、試験の直前に見るわけです。
In those little review books, it summarizes a lot of information in just a few pages.
数ページの中にたくさんのですね、情報がまあ、まとめられているわけです。集約されているわけです。
I believe Micah 6:8 is one of those review texts to review a lot of truth packed into just a few words.
私は個人的にこの御箇所6章の8節がですね、多くの聖書の真理、教えをですね、まあ、集約した、一節であると考えています。
Okay, so what must I do? What does the Lord require of me?
私に神様は何を求めておられるのだろうか。
Reading on Micah 6:8, three things.
三つのことがここに書かれています。
It says to do justly, number one.
公義を行うということ、あるいは正義を行うということですね。
Number two, to love mercy.
次に、慈しみを愛するということ。
Number three, to walk humbly with thy God.
3番目には、へりくだってあなたの神と共に歩むこと。
Just a very few words.
短い言葉で書かれていますね。
But these three points have a lot of deep truth packed into those few words.
しかしこれらの3つの事柄にですね、深い教え、真理がですね、ここに詰め込まれていると思うんです。
These three steps, I believe, are progressive.
そしてこれら3つのですね、段階に、なっていると思うわけですね。
Each step becomes more difficult than the last step.
そしてそれぞれの段階ステップがですね、最初よりもさらに、まあ、ハードルが高くなってちょっと難しくなっていきます。
Why does it become harder?
なぜ難しくなっていくんでしょうか。
It's because each step requires a fresh dying to self.
それぞれの段階でですね、人は肉に対してあるいは自我に対してですね、死ぬことが求められるからであります。
Let's take a look at these three steps a little bit more deeply.
これら3つの段階をもうちょっと掘り下げて見てみましょう。
So do justly, doing the right thing. That's pretty basic, isn't it?
第一段階、公義を行う、正しいことを行う、あるいは正義を行うとあります。
You know, in the health work that I do a lot of teaching about health principles.
この健康維持伝道の働きをしていますとですね、人々に私はしばしばこの健康の原則について教えるわけですけれども、
And the most basic thing we have to teach is, you know, you have to know what to do. Do the right thing for your body.
この体にとっていいことをですね、まずやるという、どのようにそれを健康にいいことをするかという基本的なことを教えなくてはいけません。
Knowledge. You have to know What does God want me to do? What is the good things that God wants me to do?
神様がこのどんないいことをですね、私にするように実行するように求めておられるかということをまず、知識として知ることが大事なんですね。
And so in the spiritual realm, we need to know what is it that God requires me to do? The good things, what do I need to do?
そして霊的な、事柄に関しても神様はどんないいことをですね、私に求めておられるかということを知る必要があるわけです。
And what are those good things?
これらのいいこととはどういったものでしょうか。
The Bible tells us very plainly. Let's go to a
聖書ははっきりと教えていますけれども、
Let's go to a parallel text in the New Testament that just fits perfectly with this Micah 6.
この聖句とですね、非常にまあ、並行して教えられているですね、新約聖書の言葉を見たいと思うわけですが、
Matthew 19:16、
その聖句というのがマタイによる福音書19章の16節であります。
Matthew 19:16 and it's the story of the rich young ruler.
マタイによる福音書19章の16節からなんですけれども、ここに一人のですね、お金持ちの若者が登場します。
And I'm sure all of you probably know this story very well.
このお話皆さんもよくご存知だと思うわけですけれども、
Let's review this a little bit here.
その物語を見ていきましょう。
Verse 16 says, There came one day, someone came to him and said, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life?
16節から見ていきましょう。一人の人がイエスに近寄ってきて言った。先生、 永遠の生命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。
This is the very question that we're considering, right?
私たちはまさにこの、ここで尋ねられていることについてですね、今現在考えているわけです。
We looked at God's answer in Micah 6:8, just a little bit.
先ほどこのミカ6章の8節から答えを 見ましたけれども、
But now a young man asks Jesus that very same question. What must I do to be saved?
ここではですね、一人の若者がイエス様に同じような質問をぶつけているわけです。救われるために私は何をしたらいいでしょうかと。
And here is Jesus' answer, the words of Jesus Christ.
そしてイエス様がその質問に、答えておられるわけですね。
And he says to him, Why callest thou me good? There is none good but God, but one, that is God.But if thou wilt enter into life, keep the commandments.
17節をお読みします。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はただ一人だけである。もし命に入りたいと思うなら、戒めを守りなさい。
There it is. Very plain and simple. Jesus says, keep the commandments.
はっきりと単純にイエス様はここで言っておられますね。戒めを守りなさいと。
But in the minds of the Jewish people, there were several things you can think about when you think about commandments.
当時のですね、ユダヤ人の立場に立って考えるときにですね、当時ユダヤ人たちはこの戒めというときにですね、いくつかの、特有の考えがありました。
But so that we don't make any mistake, this young man says.Which commandments?
そしてこの若者がですね、どの戒めについてイエス様は言っておられるのかというのを誤解しないようにですね、というふうに考えられたわけです。
And so verse 18, the young man says, which one, which commandment do I need to keep?
当然この18節で若者が再び質問するわけですね。どの戒めですかと。
And so 18, 19, Jesus answers him and says,Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself.
18節から19節にかけてイエス様がその質問に答えられるわけですね。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証を立てるな、父と母とを敬え。また、自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。
What commandment is this?
これは、何の戒めですか。
Very clearly, the Ten Commandments.
実戒の中の戒めをイエス様は述べておられるわけですね。
There's no question about that, right?
疑いのうちはありませんね。
Okay. And notice what that is the first step we found in Micah 6:8 also. Do justly, do good.
ミカ6章の8節で、見てきた第一段階ですね。正義を行いなさいというものがまさしく戒めを守るということであります。
And Jesus clearly says doing good means keeping God's law, the Ten Commandments.
良いことをする、善を行うということがですね、すなわち神の戒めを守るということであるとイエス様は言っておられるわけです。
This is the basic foundation of biblical Christianity.
これこそがですね、聖書的な、キリスト教の教えの基本なのであります。
It's not, you know, a lot of times we try to, man tries to bring in many different rules, regulations.
私たち人間はですね、往々にしていろんなこの規則、決まりを、作るわけですけれども。
And, you know, if you study law, probably in any country, there are many, many, many huge volumes written on human law.
そしてどの国の法律を見てもですね、調べてももう本当に、数え切れないぐらいの決まり、法律がですね、それぞれの国に作られていることがわかるわけです。
But God has just 10 very simple commandments that he wants you to keep.
しかし神様はですね、単純に、たった10個のですね、戒めでもってですね、その私たちに、求めておられることをですね、示してくださいました。
But those ten commandments are very deep in themselves.
しかし、それぞれの戒めがですね、非常に深い意味を持っているわけです。
But you know, doing good, that is just the very first step.
善を行うっていうのはですね、第一段階に過ぎません。
And there are people in the world who do good, who maybe do not know the name of Jesus Christ, but who keep, you know, who are moral, who are good people.
世の中を見渡すと、イエス様のことを全然知らない人の中にもですね、非常にいいことをしている、正しいですね、道徳的な人たちが、少なくないですよね。
They keep the law as they know how as far as they know.
こういう人たちは自分の知っている限りのですね、まあ、最善を尽くしていいことを行い、そして知らずのうちにまあ神様の律法を守っているわけですね。
But that a lot of people have a strong willpower that they can control many of their bad habits and make reforms.
中にはですね、意志力が強くて、いろんな悪習慣をですね、その意志力でもって改革し、いい習慣に変えていくことのできる人たちもいます。
In health circles, we can see we know people who they may not know the power of God, but I've known people who will quit smoking or quit drinking instantly when they know that it is bad for them.
神様のことを知らない人の中にもですね、タバコは良くないですよ、お酒良くないですよと教えたらですね、そうかと言ってですね、自分の意志力を使ってですね。懸命に努力して、禁酒禁煙をですね、実行してしまう人たちも中にはいます。
So just doing good, being a good person, that is not enough.
しかし、いい人であるということ、善を行うということだけではですね、十分ではないんです。
This young man who came to Jesus felt in his own heart that that was not good enough.
イエス様のもとにやってきたこの若者もですね、まあ、世の中的にはいい人でしたけれども、それでは十分ではないということを彼は心のどこかでですね、認識していたわけです。
Verse 20, Matthew 19, verse 20 says, The young man came unto him, he said, All these things I have kept from my youth up. What lack I yet?
マタイ19章20節を読みします。この青年はイエスに言った。それは皆守ってきました。他に何が足りないのでしょう。
He had this emptiness in his heart from a very young age. He had kept those commandments strictly as far as he knew.
若い時から頃からですね、幼い頃からもう知っている限り最善を尽くしてですね、これらの戒めを懸命に守ってきたわけです。ところが彼の心の中にはですね、なんか、虚しい部分があったわけです。
And he says, you know, what is it that I still lack in my experience?
そして私、自分の人生経験において足りないものは何だろうかと、探し求めていたわけですね。
Maybe there are some of you here who, have been Christians all your lives.
ここにいる皆さんの中にもですね、生まれた時からずっとクリスチャンっていう方もいらっしゃるかもしれません。
Maybe you have kept the commandments as far as you know them. To the best of your abilities.
そしてできる限りですね、最善を尽くして、戒めを律法を守ってこられた方もいらっしゃるかもしれません。
You may have studied present truth every week here at Nakijin.
ここ Nakijin の教会でですね、毎週毎週、現代の真理を学んでこられているかもしれません。
But if knowing truth and doing good, if that's as far as your religion goesYou will have an empty spot in your experience.
しかし、真理を知っていいことを行うっていうだけではですね、私たち宗教生活で考えるならばですね、まだ何か足りない部分があるんです。
Okay, so what was the second step in Micah 6:8?
では、ミカ6章の8節の第2段階は何と書かれていましたでしょうか。
The first was do justly.
公義を行う。正義を行うということが第一段階でした。
The next one in Micah 6:8 was love mercy.
次に、慈しみを愛しなさいとありましたね。
Love mercy. That's you know, how do we interpret that?
慈しみ、憐れみを愛するとはどのように解釈すればよいのでしょうか。
When we go to Matthew 19, again, Jesus explains in a very practical way to this young man.
マタイ19章を見るとですね、イエス様はこの実際的な方法でこのことについてもこの若い、役人に教えておられます。
So when the young man said, What lack I yet?
若者が私に何が足りないのでしょうかと尋ねたわけですね。
Verse 21, Jesus says, If you will be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor.
すると21節でイエス様が言われました。もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。
So that's the second step, right?
これ第二段階ではないでしょうか。
Love, mercy.
慈しみ、憐れみを愛するということ。
I think brother Cho mentioned it last night, Isaiah 58.
昨晩、チョさんがですね、イザヤ書58章を引用なさいましたね。
So in addition to keeping the law, keeping the right day of worship,
律法を守る、あるいは、律法で述べられている正しい日を守る、遵守するということに加えまして、
on top of that, we need to, in our Christian lives, we need to act out Isaiah 58.
Love. 私たちは信仰生活においてですね、この愛を実践する、必要が、愛の人生を送る必要があるのです。
And for this young man, Jesus said, If you will be perfect, sell everything that you have, give it to the poor.
この若者に対しては、イエス様はですね、もし完全になりたいなら、あなたの持ち物を全部売り払って貧しい人々に施しなさいと言われました。
Now, in health, in physical health, we also find that to be very true.
この体の健康に関してもですね、このことが真実であるということが分かっています。
Physical health is not just about eating and drinking the right foods that are healthy for you.
体の健康というのはですね、単に、健康にいいものを食べたり飲んだりすることではないんですね。
Maybe even more important than those physical habits.
そういった、食習慣以上に大事なものがあるんですね。
How is your heart? What kind of emotions do you carry in your heart?
それが、まあ、心の持ち方ですね。どのような感情の状態に私たちは、自分自身を保っているかということが非常に大事なんです。
You know, some people are surprised, but what kind of emotions you have in your heart, maybe there is evidence that says it's more important than whether you smoke or drink or any of those other things.
タバコを吸ったりですね、酒を飲んだりすること以上に、もっとさらに心の持ち方によってですね、感情の状態が健康をもっと左右するということがですね、分かっているんです。
If you were at some of our health lectures on last week, I showed a slide that said anger and anger, anxiety, worry, those emotions may be even more harmful than smoking.
先週末のですね、私の講義、お聞きになった方々、覚えていらっしゃるかもしれませんが、こういったタバコやですね、お酒以上に、心に怒りや、不安、そういった感情を抱いていることの方が、もっと体に有害な場合があるんです。
So, in the spiritual realm, you may be doing all of the right things.
霊的な意味においても私たちはですね、こういったことを、全て実行しているかもしれません。
But if that keeping the law is not prompted by love,
しかしもしこの律法を行うということがですね、愛によって、湧き起こってくる行いでないならば、
keeping that law itself can be harmful to you if you do it in your own power.
自分の力でですね、律法を守っているとするならば、これはですね、私たちにとって有害な場合があるんですね。
Because if keeping the law of God is done in your own power without the Holy Spirit in your life,
聖霊の助けなしに自分の力で律法を守るということは、あるいは守ろうとするということは、
you're in a great danger of falling into, you know, self-confidence.
自分自身に、あるいは自分の確信うぬぼれにですね、従っているという危険が、大きな危険がそこに 潜んでいるのであります。
So that's step one, keeping, doing the right thing.
ですから第一段階、善を行うということ。
Self may still be quite alive and still do that step.
その段階ではですね、まだ私たちの自我は、生きている可能性があるわけです。
That next step of loving mercy.
そこで次の段階において述べられていることが、慈しみ、憐れみを愛するということなんですけれども、
Loving your neighbors.
隣人を心から愛するということ。
That requires a little more of the sacrifice of self.
そこにはですね、自我、自己犠牲というものが、さらに求められてきます。
But again, if you look around in the world, there are many people who do not know God.
しかしやはり、世の中を見渡してみるとですね、神様のことを知らない人の中にも、
they do the right things,
正しいことを行い、
and they love the people around them.
自分の身の回りのですね、人々を心から愛している人たちもいるわけです。
They sacrifice their time, their money to help people.
で、自分の時間、お金をですね、犠牲にしてまで、いろんな人を、人助けをしている人たちがいます。
And they may still be, you know, atheists, completely do not believe in God, in God's power.
にもかかわらず、その人自身は、神様を信じない無神論者である場合もあるわけです。
So even the second step you can do without God.
ですからある意味で第二段階までもですね、神様なしに行うことがある意味で可能なんです。
Now let's go to that final step in Micah 6:8.
ではミカ6章の8節で述べられている最後の段階に行きたいんですけれども。
Micah 6:8, the last step says,
最終段階ですね。このように言われています。
Walk humbly with thy God.
へりくだって、謙遜にあなたの神と共に歩みなさい。
Okay. Walk humbly with thy God. How did Jesus express that?
イエス様はそのことについてですね、どのように言っておられるでしょうか。
Matthew 19, the last part of verse 21.
マタイ19章の21節最後の部分ですね。
And Jesus said to the young man, Come and follow me.
最後の言葉です。そして私に従ってきなさい。
So you see that exact parallel between Micah 6:8 and Jesus' answer in Matthew 19.
このミカ6章8節、そしてマタイ19章のこの物語ですね。全く同じことが教えられているのではないでしょうか。
What must I do to be saved?
私は救われるために何をすべきかということ。
Do justly, meaning keep the commandments.
そのためには善を行い、正しいことを行い、つまり神様の戒めを守るということ。
Love mercy, meaning sacrifice yourself.
慈しみを愛するということはですね、周りの人たちのために自分を犠牲にするということです。
That last step, walking humbly with thy God.
そして最後の段階、へりくだって神と共に歩むということ。
Jesus said, "Follow me."
そのことについてイエス様は私に従ってきなさいと言われました。
That step you cannot do without God's power in your life.
この最後の段階はですね、神様の力なしには実行不可能なのであります。
You have to give up your own opinions.
自分自身の意見、考えをですね、私たちは放棄しなくてはいけません。
You have to give up your pride.
自分の誇り、プライドをですね、捨てなくてはいけません。
Walking humbly with God.
神と共に謙遜に歩むということ。
That last step requires a complete dying to self.
その最終段階においては、完全に自我に死ぬということが求められます。
For too many of us, that experience is lacking.
私たち多くの、ここにいる、私たち多くの人たちの中でもですね、この点が欠けているのであります。
Maybe we follow Christ, we follow God part way.
私たちはですね、部分的には神様に従っているかもしれません。
When we think about physical health,
まあこの体の健康に関して考えるときに、
a lot of people, you know, eat the right foods.
多くの人たちは正しいものを食べて、
in Adventist circles, most of what I see is that Many people will, you know, do pretty good with their diet.
まあ、セブンスアドベンチスト教会の人々を見渡すとですね、大抵の人たちは、まあ、好ましい 望ましい食習慣を実践しています。まだ、克服しない部分は確かにありますけれども、
でも
しかし、運動という点で見ていくとですね、多くのセブンスアドベンチストが、適度な運動ですか、それだけふさわしい量のですね、運動を実践していないというのが実態であります。
And I must confess that applies to me also.
私自身も同様であります。
And you know, Dr. John Harvey Kellogg, who was kind of one of the pioneers of Adventist health work.
このセブンスデーの健康事業のですね、先駆者と言われるジョン・ハービー・ケログというお医者さんがいらっしゃったんですけれども、
He said, you know, Ellen White one time said, Dr. Kellogg, you need to get more rest.
ホワイト人がそのケログ医師に向かってですね、ケログ先生に向かって、ドクター・ケログ、あなたはもっと休息が必要ですよと言いました。
You need to follow the principles of health that you are teaching to everyone else.
あなたがみんなに教えている健康の原則をあなた自身が、実践しなくてはいけませんよと。
Dr. Kellogg's reply was, I'm like a fireman that's trying to put out fires.
そのケロッグ先生の答えはこういったものでした。私はもうこの火事場のですね、消防士のようなものであると。
I can't take time to rest. I have to.
もう休んでる暇はないんです。こういったもう、緊急の助けを必要としている人たちを助けなくてはいけないと。
I can't follow the principles, all of them, for me, because I'm doing an important work.
私は大事な働きに携わっているのだから、健康の原則を自分が全部守るっていうのはちょっと無理なんですと言いました。
That may sound good.
いい答えのように思われますけれども。
But when your opinion, your, your,Thinking,
しかしそこには自分自身の思い、意見、考えというのが入っていまして、
If that goes above what God is trying to tell you,
それがですね、神様が教えておられる、私たちに伝えようとしておられることよりも優先されるならば、
We're not walking humbly with God.
神と共にですね、謙虚にへりくだって歩んでいるとは言えないのであります。
In medical circles, we have many instances of this, where our opinion we put above God's word.
医学界においてもですね、多くのお医者さんと呼ばれる、博士号を持っているような人たちがですね、神様の、教え以上に自分の考えをですね、優先させているということがしばしばあるんです。
God through His prophet Ellen White said, "Drug." We should educate away from drugs.
神様は預言者エレン・G・ホワイトを通して、この薬物、薬からですね、人々がそれを遠ざけるように教えなくてはいけないと言いました。
In our hospitals, in our sanitariums, we should be using drugs less and less and less.
病院や診療所においては、お薬をですね、もっともっと減らしていくべきだと。ホワイト人を通して神様を教えておられます。
And using the natural remedies, the sunlight, air.
その代わりに、日光とかですね、新鮮な空気とかそういったものを自然のものをですね、用いて治療を施すべきだと。
Become more wise in using those things that God wants us to use.
そして神様が望んでおられる方法でこういった自然のものを賢明に賢く用いるべきだと教えているわけです。
But in our human pride, we say,
しかしこの高慢な人間はですね、このように言うわけです。
What Ellen White said, yes, the drugs they were using in the 1800s, yes, those were poisons.
ホワイト人の時代、つまり19世紀、1800年代に使われていた薬というのは確かに、毒薬であったと。
But now, the wonderful drugs that we have now,
しかし今日に至っては、素晴らしい薬がどんどん開発されてきていて、
we can use those, no problem.
そういった薬を用いても何の問題もないと。
And we ignore the counsels that the Lord has given to us.
そのように主張することによってですね、神様が私たちに与えておられる勧告を無視しているんです。
It's because of our human pride. We don't want to listen and walk humbly with God.
人間的な誇りのプライドのゆえにですね、神様の、教え、御心をですね、認めようとしないのであります。
In diet, there may be some things that you're struggling with.
食習慣に関して私たち何らかのですね、葛藤を覚えている部分があるかもしれませんが、
I say, you know, I know cheese or chocolate or coffee is bad for me.
チーズやチョコレートやコーヒーは悪いものと、教えられてそれ知ってるけれども、
But it tastes so good.
もうとても美味しいんだから。
And when I take it, I don't feel any worse.
そういったものを食べても別に体の調子おかしくならないし。
I think it's okay for me.
もう自分はそういうのを、食べても大丈夫だろうと思う。
I know sugar is bad for me.
まあ砂糖は確かに悪いんだけれども。
But you know, I can eat it, and it's really not bothering me that much anyway.
まあほどほどに食べるんだったらそんなにですね体に悪影響は与えないから大丈夫だと。
Whenever our opinion goes above God's counsel,
自分の意見を神様の勧告教えよりも優先させてしまうときに。
We are not walking humbly with God.
へりくだって神と共に歩んでいないということになるのであります。
But let me, in a few minutes that we have left,
あと、まあ、数分しか残っていませんので、
let me add one more very important, principle.
一つの大事な原則をですね、最後に付け加えたいと思います。
God's commandments, God's principles are always never changing, eternal.
神様の原則、神様の教え、戒めというのは永遠に変わることはありません。
But how we apply those principles to individuals can be different.
しかしながら、そういった神様がお与えになった原則をですね、個人個人に当てはめるという場合にはですね、違ってくる場合があります。
Just like our health laws that we talked about.
この健康の原則についても、考えた時もですね、同様のことがありましたよね。
There are broad principles about a healthy diet.
健康的な食事、健全な食事ということについてもですね、非常に広い意味があるわけです。
But when applying those laws to a specific person,
そういった法則をですね、特定の人に当てはめようとするときに、
What may be a health-giving food to one person may be a poison to another person.
ある個人とってはですね、健康的にプラスな場合であっても、同じものを別の人に食べさせると、それがですね、有害な場合もあり得るんです。
Could that be the same in spiritual life also?
まあ、霊的方面においてはどうでしょうか。同じようなことがあり得るんでしょうか。
Turn with me to Hebrews chapter 11.
ヘブル人への手紙11章をお開きください。
A wonderful chapter, Hebrews 11. It's called the Hall of, not Hall of Fame, but the Hall of Faith.
素晴らしい章ですね。ヘブル11章。信仰の章と言われています。
And we see here a list of the many people who are examples of living by faith.
ここにですね、信仰によって生きた模範的な人たちがですね、の名前が、いくつか並べら、リストされていますね。
People who had a close walk, a close, humble walk with God.
神様とへりくだって、この密接な関係を保った人たちの名がここに挙げられています。
As we look at this list of names,
これらの名前を見ていくと、
When Paul chose these people, he did not choose them just randomly.
パウロはですね、適当にこの旧約聖書の人物をですね、選んでここに挙げたのではありませんでした。
There's a reason why he put each name in there in the order that they're in here.
パウロはこれらの名前をですね、意図的にと言いますか、そして順序よくですね、理にかなった方法で名前を並べていったんですね。
And, I know the Bible is very deep book to study, right?
聖書は非常に、深い 研究のできる書物でありますよね。
So there may be other patterns that people can draw from this list of names.
こういった、ヘブル11章に出てくるそれぞれの名前からですね、人々はいろんな教えを引き出すことができるわけです。
But let me just share with you a lesson that I learned from my study of Hebrews 11.
このヘブル書11章の研究から私が学んだことをですね、まあ皆さんに申し上げたいと思います。
Look at the first name, Abel.
最初に出てくる名前、アベルという人なんですけれども、
verse 4, it says,
4節ですね。
Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gift, and by it he being dead, yet speaketh.
ヘブル11章の4節をお読みします。信仰によってアベルはカインよりも勝った生贄を神に捧げ、信仰によって義なるものと認められた。神が彼の供え物を良しとされたからである。彼は死んだが信仰によって今もなお語っている。
By faith Abel lived a righteous life and he became the first martyr, died for his faith.
信仰によってアベルは義の生涯を全うし、そして最後はですね、義人として殉教の死を遂げました。
The second name.
次に挙げられている名前ですけれども、
By faith, Enoch was translated,
5節ですね。
He should not see death.
信仰によってエノクは死を見ないように天に移された。
Okay, so these first two people, Abel,
live by faith. 最初のこの2人、アベル信仰によって生きました。
And he was martyred. He died.
そしてその結果彼は信仰のために彼は死ぬことになったわけですね。殉教の死を遂げたわけです。
Enoch also lived by faith.
エノクもまた信仰によって生きました。
But he was taken to heaven and is living now.
その結果彼は天に上げられ今もなお生き続けています。
Both lived by faith.
どちらも信仰によって生きました。
But two very different experiences.
しかし非常に異なったですね、経験をそれぞれが、通ることになりました。
Take a look at the next two names.
次の二人の名前を注目してください。
Verse
7. 7節です。
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark for the saving of his house.
By the way, go ahead and read it.7節をお読みします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について見つけを受け、恐れかしこみつつ、その家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世の罪を裁き、そして信仰による義を受け継ぐものとなった。
Okay, so Noah, God told him that the flood was going to destroy the world, so he started building an ark.
神様はノアに向かって、洪水でこの世界を滅ぼすから、箱舟を作りなさいと。言われて、その神様の命を受けてですね、彼は箱舟を築いたわけです。
How long was he in building the ark? Do you remember?
この箱舟を作るのに何年かかりました？
120 years he took building that ark.
箱舟建造にですね、120年もの歳月がかかりました。
Verse 8, the second person.
その次の人物ですけれども、8節に書かれています。
By faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing where he went.
信仰によってアブラハムは、受け継ぐべき地に出て行けとの召しを被ったとき、それに従い、行く先を知らないで出て行った。
Let's go and read verse 9 and 10 also. I'll listen to that.
9節と10節もお読みします。信仰によって他国にいるようにして、約束の地に宿り、同じ約束を継ぐイサク、ヤコブと共に幕屋に住んだ。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論み、また建てたのは神である。
Okay, so Noah...When he received his message from God,
ノアは神様からのメッセージを受けたときに、
his job was to stay at home and build his ark for 120 years.
彼の仕事はその場に留まって箱舟を建てることでした。120年もかかって。
When Abraham received his message from God,
アブラハムがメッセージを受けたとき、
his job was to go away from his home.
彼の仕事はですね、故郷を離れまして、
he didn't know where he was going.
行き先を知らないで出て行ったんですね。
And for his whole life, he was a vagabond, didn't have a permanent home.
生涯にわたってですね、寄留者でした。
They both, Noah and Abraham both lived by faith.
ノアもアブラハムどちらもですね、信仰によって生きた人物でした。
One was told to stay at home.
一人はその場に留まって、留まるように言われました。
The other was told to get away from your home and become a pilgrim, a vagabond.
もう一人はですね、故郷を出て行って、寄留者となりなさいと言われました。
Both living by faith, both a very different experience.
どちらも信仰によって行きましたけれども、違った経験を通ることになりました。
Okay, the next pair.
次に出てくる、二人の人物なんですけれども、
It's, Sarah and Abraham.
サラとアブラハムですね。
In verses 11 to 12.
11節から12節をご覧ください。
We'll just summarize from here.
ここをちょっと、この11節、12節、要約したいと思いますが。
But Sarah was given a son.
サラに息子が与えられましたね。
Sarah, who was, you know, as good as dead, her womb was dead, she was given a son.
彼のもう、なんて言いますか、彼女の胎はですね、もう、年老いて死んだも同然だったんです。そういった状態にありながらも、神様から息子を授かりました。
And then verses 17 to 19.
それから、17節から19節にかけてですけれども、
We go back to Abraham again.
ここにまたアブラハムが登場します。
And of course, Abraham, by faith, he gave up his son. He sacrificed his son.
アブラハムはですね、信仰によって、息子をですね、神様に捧げたことがありましたね。
So again, Sarah, living by faith, received a son.
サラは信仰によって生きたときに息子を授かりました。
Abraham, when he lived by faith,
信仰によって生きたアブラハムは、
he had to sacrifice his son.
息子をですね、神様に犠牲として捧げることになりました。
Two people living by faith,
どちらも信仰によって生きた人たちでした。
Two very different experiences.
違った、全く異なるですね、経験を通ることになりました。
And, let's see, we don't have time to go over all the other names.
全部見ていく時間はないんですけれども、
But if you study these names,
これらのですね、人物を、研究することによって、
every two people,
二人ずつ注目していっていただきたいんですね。
They have very different experiences.
信仰によって生きながら、非常に異なったですね、ある意味で対照的な生き方をした人たちが挙げられています。
Let's take a look at the last one that I looked at.
最後に出てくる名前を見てみましょうか、人物。
Moses in the verse 27.
27節に出てくる、
27
節に出てくる、まずモーセがいます。
Moses, the greatest leader of God's people.
神の民にとってのですね、最大の、最も偉大な指導者でありました。
Remember, in Egypt, he made a mistake,
エジプトで彼は、過ちを犯しましたね。一人の人を殺害してしまいました。
Went into exile.
そして国エジプトを逃亡し、
But then afterward, God used him in a mighty way to lead Israel out of Egypt.
後に神様はですね、大いなる力でもって、モーセを使ってイスラエルの民をですね、エジプトから、連れ出しました。
But at the very border of Canaan.
そしていよいよカナンの、に入るというその直前にやってきたときに、
He made another small mistake.
小さな過ちをですね犯してしまいました。
It seems small to us, to me.
人間的にはですね些細な過ちのように思われたんですけれども、
But because of that small mistake,
しかしその些細な過ちのゆえに、
He could not enter into the promised land.
約束の地に入ることが許されなかったんです。
The next name we see next to Moses is Rahab.
モーセの次に出てくる人物がですね、ラハブであります。
A very different person from Moses.
モーセとは全くですね、異なった人生を歩んだ人でした。
Moses, the greatest, most respected person in Israelite history.
イスラエルの歴史上最も偉大な、最も人々から尊敬された、人物でした。
Rahab, a despised harlot of a heathen nation.
ラハブという人物は異教徒の中でも人々から見下された娼婦、遊女だったんですね。
Rahab told a lie to protect the spies.
Rahab
told a lie. Remember when?
Okay, okay.
Yeah.
ラハブはですね、イスラエル人の偵察に来た石膏を守るためにですね、ある嘘をつきました。
He said, "Oh, I think they went that way."
あっちに行ったと思いますよと。
To save the spies.
この石膏たちをですね、スパイたちを助けるための嘘でした。
But it was still a lie.
それでも嘘は嘘でしたね。
But because she told that lie, she was accepted into God's people.
しかしその嘘のためにですね、おかげで彼女は神の民に加わることが許されたんです。
Moses, a very respected man.
モーセというのは大いに尊敬された人物でしたね。
He made a very small mistake.
小さな過ちを犯してしまいました。
As a result, he could not enter
into God's promised land. その結果、彼は約束の地に入ることができませんでした。
Rahab, a despised person.
ラハブは、軽蔑されていた人物でしたけれども、
She told a small lie.
小さな嘘をついて、
She was accepted into God's people.
神の民に受け入れられるものとなりました。
Both those people lived by faith.
どちらの人物もですね、信仰によって生きたんです。
But they had very different experiences.
しかし、非常に異なる経験を通っていきました。
What can we learn from this?
こういったことから私たち何を学ぶことができるでしょうか。
God's commandments, God's principles,
神様の戒め原則というのは、
they are as eternal as his character. God does not change.
神様の品性が変わらないように永遠に変わらないものであります。
But when we follow Christ by faith,
しかし私たちが信仰によってイエス様に従っていくときに、
When we accept Christ's invitation to follow me,
私に従ってきなさいというイエス様の招きを、受け入れるときに、
My life and your life may not be the same.
私の人生、また皆さんの人生は同じものとはならない可能性があるわけです。
What God calls me to do is not the same thing that God calls you to do.
神様が私に、するように召しておられることでですね、神様が皆さんにを召しておられること、働きはですね、異なる場合があるわけです。
I just want to bring in my experience with my sister Yuko. Where is she?
Back there.
Oh yeah, there she is. Yeah. Okay. I just want to bring in my experience and contrast that with Yuko.
私の妹である私とですね、ユーコの、経験をですね、ちょっと対照的に比べてみたいんですけれども。
I believe that, you know, through God's grace, we are both walking by faith, trying to follow what Jesus would have us to do.
神様の恵みによって、どちらもですね、神様が招いておられるそれぞれの召しに、従っていると思うわけですね。またそうするように願っております。
We have both very different experiences.
しかし、私たち兄弟でありながらですね、全然違う経験を通ってきました。
After our family moved back to Japan from being in America for many years,
長年幼い頃ですね、アメリカに住んでいましたけれども、日本に戻ってくることになりました。
Yuko stayed on in Japan.
以来、ユーコは日本に留まりました。
I went back to America.
私はアメリカに戻りました。
As far as education goes, Yuko didn't pursue higher education.
そして Yuko はですね、
so-called higher education.
世の中の教育ということに関して言うならば、高等教育に進んでいきませんでした。
I went through years and years of schooling. I was a professional student.
私はもう何年も何年もかけてですね、もうこの学校に行きまして、学生としてのですね、期間が非常に長くて、自分で自分のことをですね、もう学生のプロと呼ぶぐらいでした。
In our marriage, Yuko married a friend within the self-supporting you know, the so-called self-supporting circle.
まあ、結婚に関して言うならば、妹の優子はですね、この自給伝道の中の、友人と結ばれました。
I married a complete stranger.
私はですね、全くこれまで知りもしなかった人と結婚することになりました。
From the, you know, conference.
まあ、教団のですね、教会に属していた人をですね、お嫁さんにもらいました。
Two very completely different experiences.
全く違う経験を通ったと言えます。
And yet I still believe we are both striving to walk by faith, striving to follow Jesus.
しかし、どちらもですね、それぞれの持ち場、立場で神様の道を歩もうと努めているわけです。
So I pray that each one of you remember this, you know, from Hebrews 11.
皆さんもですね、ヘブル11章からこのことを覚えていただきたいんです。
There are wonderful broad principles of God's commandments that we need to study and adhere to.
私たちはですね、神様の本当に広大な原則、教えをですね、それぞれが学び研究する必要があります。
But the most important thing
しかし最も大事なことは、
is to individually walk humbly with God.
個人的にですね、神様と共に謙虚に歩むということであります。
In closing, I'd like to have you open your Bibles to John chapter 21.
最後に、ヨハネによる福音書21章から読みたいと思います。
John chapter 21, let's see here.
Verses... ヨハネによる福音書21章の
Well, let me just summarize the beginning of this chapter.
まあ、その21章の前半をちょっと、要約したいんですが。
You remember Peter's story of, you know, he was so disappointed after he denied Jesus three times.
ペトロはですね、3度もイエス様のことを知らないと言って、皆を否定したためにですね、この失敗が原因で彼は非常に落ち込んでいました。
But after the resurrection, Jesus appears to the disciples.
イエス様は蘇られた後でですね、弟子たちの前に現れまして、
And Peter is walking, you know, closely by his side. Peter and Jesus, just the two of them walking down.
そしてある日、イエス様とペテロがですね、二人で、湖のそばを歩いておりました。
And of course, Jesus asks him, do you love me, Peter?
イエス様がペテロに尋ねられたわけです。あなたは私を愛しますかと。
And Peter, if it was the Peter of before,Peter would have said, you know, of course I love you. You know, I do this, I do that, I do this. Of course I love you.
以前のペテロだったらもちろんですとも、私はあなたのためにこんなこともこんなこともこんなこともしてますよと言ったことでしょう。
But Peter was changing.
しかしペテロはですね、この変わり始めていたんです。
He was beginning to die to self.
自我にですね、死ぬという経験が始まっていました。
He had not fully died to self yet.
まだ自我に完全に死んではいませんでしたけれども、
And I'll show you, there's a specific reason why I say that. He had not died to self completely yet.
まだというこの理由もですね、皆さんにお示ししたいと思いますが、
But you know, he was a very changed person. He said just quietly, Lord, you know that I love you.
しかしこの時もペテロはですね、かなり変わっていまして、私があなたを愛することはあなたがご存知ですよ。答えたわけです。
And of course, Jesus says, you know, feed my sheep.
そしたらイエス様が、では、私の羊をあなたが養いなさいと言われました。
Jesus asked him a second time, Do you love me, Peter?
同じ質問を、繰り返されました。ペテロよ、あなたは私を愛しますか?
And Peter says again, you know, his heart was broken at this time.
この時ちょっとペテロはですね、まあ、がっかりしたと言いますか。
Why would Jesus ask me again?
なぜまた同じ質問をされるんだろうか。
Doesn't he believe me?
僕のことを信用していないのだろうか。
But even then, Peter says,
それでもペテロは、
Lord, you know, I love you.
主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えました。
And Jesus says, Feed my sheep.
するとイエス様は、私の羊を養いなさいと言われました。
The third time, Jesus asks Peter again.
しかし同じ質問ですね。3度イエス様はなさったんです。
Do you love me?
あなたは私を愛しますか?
At this, you know, Peter is just heartbroken.
もう本当にですね、ちょっとがっかりしたんです、この時。
And he says a little more this time.
Pardon?
His answer is a little bit longer this time.
そしてこの時の答えはですね、もうちょっと言葉が 加えられていました。
Peter says, Lord, you know everything. You know everything.
主よ、あなたすべてをご存知です。
You know that I love you.
私があなたを愛することをあなたがご存知です。
And Jesus says, feed my sheep.
するとイエス様が同じようにまた私の羊を養いなさいと言われました。
And then Jesus says a little bit more in verse 18.
18節のところでですね、イエス様はさらに言葉を加えておられます。
He gives a prophecy about how Peter would die.
ここでイエス様はですね、ペテロがどのような最後を遂げるかということを予言しておられるんです。
And then in verse 19,
そして19節に
Jesus says to Peter, follow me.
イエス様が私に従ってきなさいと言われました。
follow me, the most important words that we need to listen to.
この私に従ってきなさいとのお言葉、これは私たちがですね、聞くべき最も重要なお言葉であります。
Now, if Peter had stopped right there,
ペテロがここで止まっていたとしたら、
I might have thought, you know, Peter was a completely changed person. He was dead to self.
本当にペテロは自我に完全に死んだものになっていたと考えたかもしれませんが、
But, you know, self doesn't die very easily.
しかし自我というのはですね、そう簡単には死なないんですね。
And you know, Peter had a pretty strong sense of self.
まだ彼には自我がですね、結構残っていました。
And so he looks around.
それからペテロは見回しまして、
And he sees John following them.
そしたら二人の後ですね、ヨハネがついてくるのが見えました。
And he says, what's going to happen to John?
あの人、ヨハネはどうなるんですかと尋ねました。
He should have kept his mouth shut.
本当は黙っているべきだったと思うんですが。
But Jesus says, you know, don't worry about what will happen to John. If I want him to live,
ヨハネの人生がどうなるかと、そんなことはあなたが気にすることはないと。
If I want him to live until I come, you know, that's none of your business.
私、仮に私が再び戻ってくるまで彼が生きているように、私がそのように望んだとしても、それはあなたとは何の関係もないことだと。
You.Just follow me.
ただあなたは私に従ってきなさい。
And that is what we need to be doing.
そのことを私たちは、実践すべきなのであります。
We don't need to look around at different people.
いろんな人を私たちはですね、見て気にする必要はないんです。
How come he's living differently from what God tells me to do?
なぜあの人は神様から私が求められているのとは違った生き方をしているんだろうかとかですね。
Or why can't I?Live like he does.
なぜ自分はあの人のような生き方ができないのだろうかとか、
We don't need to worry about those
things. そういったことをですね、心配する必要はないわけです。
What we need to be worried about,
私たちが気にすべきことは、
is, am I following Jesus?
私はイエス様に従っているか、いるだろうか、この点であります。
May God give us the grace to stop looking around.
神様の恵みによって私たちですね、周りばっかり見回して、
But have our eyes solely on the author
そういったものにですね、取られるよりも、本当に信仰の立役者であり完成者であられるお方に目を向けていられるように。
May the Lord bless you.
神様の祝福が皆さんの上にありますように。